それでは短くお祈りします。神様、ありがとうございます。どうぞ、これから開くまた御言葉の中にあなたの恵みも与えてください。また新しい曲もまた賛美しましたけれども、賛美が私たちの力ですと聖書にありますように、今日もまた賛美を通して私たちの心に平安と慰めを与えてくださってありがとうございます。主がどうぞこれからのお時間もまた、支配をしてくださいますように、イエス様の御名によって信じてお願いいたします。それではお手元にレジュメがあると思うんですけれども、それでは見合い結婚がいいのか、恋愛結婚がいいのか、これは決して、確かに大問題かもしれません。結婚というのは当事者だけの出来事ではなくて、多かれ少なかれ他の家族であるとか周りの親族たちにもこれは影響のあることですから、見合い結婚のような書類選考の上では問題なしと、そういう事情も一定のこれは価値があります。一方、恋愛結婚の長所は後で二人の関係がこじれた時に、昔あれほど愛し合ったことがあったじゃないかと、こう原点に立ち返るこう方便が残されています。それでもなお破局を迎えるカップルもありますけれども、それはともかく、こう最後に歯止めを持っているかどうかによって、きっと結婚生活というのはこう随分違った様相というものを帯びてくるでしょう。お宅は見合い恋愛と尋ねられた時には、どちらでもないんだよなぁと、他にもう一つ慣れ合いっていうのがあるんだよなぁと、なんか最近はそんな言い方もあるらしいんですけども、さて結婚というと日本人の私たちには一夫多妻のイメージはどうしても浮かんできません。アラブ諸国、イスラム圏、京都、あるいは一部の中国人の間にもまだ一夫多妻というものが許されていて、一人の男性が経済力さえあれば何もの女性を妻にすることができると、そういう話を聞くと、私が言ってたんじゃないですか、ある人が、いやーもうよくやっていけるなと、大体日本の男性というのはびっくりしてしまいます。一人の奥様のコートにさらされるだけでも大変なのに、4人も5人もとはこれはびっくりで驚きだなとある人が言ってましたけれども、私たち、日本の男性には一夫多妻を肯定しているアラブ諸国やイスラム圏の結婚を、あんなものは本当の結婚じゃないよなと、そういう思いがあります。やはり私たちは結婚というのは一人の男とそして一人の女が結びつくことなんだと、そういう強いイメージというものを、もう幼い頃からそうした思いというものを抱いてきたと。結婚とは私たちにとっては決して一夫多妻ではないということです。もう一夫一夫で、この世界のあまたの男性の中から男が一人、そして女性が一人、人生を共にすることが結婚であると、そんなことはもう分かりきったことで、何を今更って感じですけれども、一夫一夫っていうのは自分の夫っていうのは生涯この人しかいない、そして自分の妻も生涯この人一人しかいないんだという、相互の約束といいますか、誓い、制約であると。で、私たちは結婚式の時必ず、制約といいますか、二人で約束、固い約束を交わして結婚をしますけれども、あなたは健やかな時も病む時もこれを愛し、そしてこれを敬い、その命の限り固く節操を守ることを約束しますか、誓いますか、 牧師さんは2人にこう約束をさせるということをしますけれども、それはここでしっかり約束させなかったならば、この2人はこうダメになるだろうと。ここで契約を結ばせておかなければ、約束させておかなければ、純潔なんかとても守れない。本能に任せておいたらこれは絶対うまくいかないから、約束、まあ契約をお互いに結ばせて結婚させると。そしてこの約束、誓いの意味というものはこれ非常に重い。それはまあ何かの品物をこうお店屋さんから買ってくるのとはこれは全然違うわけですね。お店から買った品物がやがてこう飽きてくれば、それをまあ捨てて別の新しい品物に、品物はまあ買い替えればいいわけですね。気に入ったと思って借りた賃貸住宅もなんかこう汚れてくれば、また新しい部屋をまあ探せばいいわけです。でも結婚は一度選んだ相手を気に入らなくなったと言って品物や賃貸住宅のように変えるわけにはいかないと、まあ、考えるのが、これがまあ私たちの良識ですけれども、結婚はまた何かこう友人との同居生活、シェアルームともこれは全く違うわけですね。大学に入学をしたと、下宿屋でルームメイトを見つけて同じ部屋に入ると、初めは仲良く暮らしていたんだけれども、もうそこはそれと、次第に相手がほとんどの場合不愉快な存在に変わっていくと。そんな時、いや俺ちょっとここの場所不便だから、もうちょっと俺駅に近いところに部屋借りるわと、口実は何だっていいわけですね。荷物をまとめて別の部屋に移ればいいと。部屋を新しく変えたからといって別に私の心に深い傷が残るわけではない、相手にも深い傷を与えるわけではないと。ルームメイトと喧嘩をして人生が大きく歪んだとか、人間不信になったとか、そういう話を私はまだ聞いたことがない。けれども、まあ、結婚はそうはいかない。夫や妻が不愉快な存在になったからといって、まあ、私も別なところに住みますと、荷物をまとめてさっさとこう出ていくわけにはいかない。で、もしそのようなことを執行したときには、相手にもそして自分にもものすごく深い傷が残るということを覚悟しなければなりません。で、パウロの言葉ですけれども、第二コリントの3番、第一コリントの11章2節3節に、私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと、私は心配していますと。これは私たちの信仰も、これはもう一歩一歩であって、花婿なるキリスト一人がおられるだけであると、まあ、パウロは言ってますけれども、よく日本人にあることですけれども、年末、12月24日は、教会でクリスマスを祝って、大晦日は自分のなんかこう煩悩が気になってお寺に行って除夜の鐘に耳を傾けて、今度はその足で神社に五円玉を持って向かけて 初詣に行くと。でこれを、まあ、聖書は霊的勧誘と旧約聖書は呼んできましたけれども、結婚とは私たちにとっては一歩一歩でこの世界の中に男が一人、そして女が一人、人生を共にすることが結婚だと思っていますし、一夫多妻はどうも私たち日本人はピンとこない。私たちが結婚式で誓約、約束、契約を交わしますけれども、あなたは健やかな時にも病む時にもこれを愛し、これを病い、その命の限り固く節操を守ることを誓いますかと、まあ、牧師さんはそこで二人に約束をさせる。で、約束させなかったなら、この二人はダメになるかもしれない。ここでしっかり約束をさせておかなければ、こう契約という形で制約させておかなかったならば、とてもこれは純潔なんか守れないんじゃないかと。本能に任せておけば、これは人間絶対にうまくいかない。そういう前提で約束、そこで契約を、まあ、結ばせるわけですね。まあ、信仰もそうで、本能の、私たちの本能の赴くままに、そして感情の赴くままに振る舞ったとするならば、キリストに対する信仰など、なくなってしまうかもしれない。で、パウロの心配もそこにあった。第二コリント11章3節。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結とを失うことがあってはと、私は心配しています。ここで、キリストと教会との関係が、花嫁と、花婿、すなわち、まあ、夫婦ですね。夫と妻との間柄に例えられていることは明白ですけれども、この夫婦の愛っていうのは、例えばこう親子の愛よりも、はるかに理性的であって、格段に精神的な要素が濃いっていうことがあります。古代ギリシャの哲学者、プラトンという人は、人間の愛というのは順を追って次第に昇華され高められていくとし、それを愛のはしごと呼びました。はしごというのは当然、まあ、下から上へ登っていかなければならず、下の段をクリアして卒業しないと上の段には登れませんと、まあ、そう言っています。つまり愛にも、ランクって言いますか、こう段階があって、人は下の段から一つ一つクリアしながら上へ上へと上り、愛が昇華され高められていくと。先日、テレビだったでしょうか、近江牛という牛肉があるらしいんですけども、あれもこう A1 ランクから A5 ランクっていうのがあるらしくて、こう食べ比べ会で、それ参加者の反応を見るという企画ですけれども、ご承知のように A5 ランクが、まあ、食べたことありませんけども、これ一番高級らしくて、以下牛肉も A4、A3、A2、A1 と、まあ、肉の質が落ちていくわけですけれども、愛にも、まあ、ランクといいますか段階があって、人は下の段から一つ一つクリアしながら上へ上へ、A5 ランクを目指してはしごを登り、愛が昇華され高められていく。プラトンという人はキリスト者では、まあイエス様が生まれるずっとずっと前の人ですから、当然キリスト者ではないんですけれども、キリスト教が結構こうしたプラトンの考えから影響なんかも受けたりもしてますけれども、彼ははしごの一番下の段、これは和牛に例えれば A1 ランクですけども、 A1 ランクの愛とは何か、それは 自己愛、自分自身に愛情を注ぐ愛だと言っています。まあ、これも非常に大切なことは大切なんですけども、でもこれは自己愛ですから、気をつけないと自分が飢えたら他人の食べ物を奪ってまでギリギリのところまで追い込まれたら自己に愛情を注ぐように人間はなるかもしれない。船が沈没したら隣人のライフジャケットを奪ってまで自分に愛情を注いで自分を生かそうとするかもしれない。自己愛、それは自分の肉体を愛する愛、これが愛のはしごの一番下の段階で、すなわちこれは人間の本能と言い換えることができるわけです。自分自身に愛情を注ぐ自己愛っていうのは、これはもう人間の本能ですから、実はその欲求っていうのはものすごく強いわけですね。ああ年頃になったからもう俺は結婚したいとか、お腹が空いたから食べたいとか、喉が渇いたから飲みたいとか、これが愛のはしごの一番下の段階で、もし私たちが自分自身を愛する愛だけで、本能だけで生きていたら、もう愛っていうのは一つも高められることもなく、それこそもう他人をもしかすると絞め殺してまで、女の人を次々と毒牙にかけたり、強盗に入ってでも欲しいものを手に入れようと思うようになるかもしれない。自分を愛する愛だけで生きていたら、人間は野獣とほとんど変わらないことになってしまいます。ところが感謝なことに、私たちはお腹が空いた、欲しいものが目の前にあった、だから俺は食べました、奪いましたという人は、これほとんど犯罪者以外にはいないわけですね。いくらお腹が空いていたって、それが他人のものか、あるいは自分のものか、食べていいものなのか悪いものなのか、それぐらいの判断がつくわけです。人間には神様から与えられた理性、知性、道徳性があって、欲しいものが目の前にあったので手当たり次第奪いましたという人はいないわけですね。そんなことをしていたらすぐにもう刑務所がいっぱいになってしまいます。ですから誰でも自分だけを愛する愛だけで私たちは生きているわけではないわけですね。どんな人でも多かれ少なかれいろんなことを我慢して生きている、自分を律して生きている、我慢しているから、私たちは刑務所に入らずに住んでこうしていられるわけですね。次にはしごの2段目、和牛に例えれば、A2 ランクでしょうか。それは親子の愛だって言ってます。親子の愛、聖書ではこの愛をソルゲーというギリシャ語で表していますけども、親子の愛っていうのは先ほどの食べたい、飲みたい、遊びたいと、あの本能の愛よりも精神的にほんの少しだけ程度の高い愛なんですね。親がこう愛そうとすれば、自分が食べなくともそれこそ子供には食べさせようとする。少し段階が上がったわけですね。親が子供を愛そうとするときには、自分を犠牲にしてでも子供を愛すると。でも実はこれも実は一つの親の本能であって、こう理性とか知性とか道徳的要素っていうのは、これも一つの親の本能ですから、乏しいと言いますか、理性的な要素は十分ではありません。 子供ができると愛が1ランク上がると言ってますけども、でも所詮これも親子の愛っていうのは本能ですから、親がどんなに子供を愛してもこれはまあ当たり前と言いますか、国家から叙勲されたり勲章はもらえません。親が子を愛するのはこれはもう本能で当たり前のことです。親子の愛情っていうのはこれは本能ですから、溺愛とか猛愛とか、旧約聖書にはサムエルとか、そうした人たちが子供を溺愛した姿が出てますけども、そういう可能性が大きくなってくるわけですね。親子の愛は食べたい、飲みたい、遊びたいよりも一ランク上ではあるけれども、これは本能の領域を出ていない。愛のはしご、人は下の段から一つ一つはしごを登りながら愛が昇華され高められていく。第3段目は、夫と妻、夫婦の愛があって、だんだん上に登るに従って、これは精神的な色合いがこれは濃くなっていきます。夫婦の愛っていうのは、これは親子の愛と比べれば、これははるかに理性的であり、精神的な要素がものすごく濃いです。夫婦は親子のように本能だけに頼っていては、これは絶対うまくはいかない。親子の愛は、まあ、本能に支えられてますから、まあ、努力しなくとも自分を犠牲にするということもありますけれども、それとは違って夫婦の場合、これは努力もせずに良い夫婦で私たちはございますということはありえない。努力もせず感情や本能に任せていたら夫婦はうまくいかない。まあ、信仰さんはまあ別なんでしょうけれども、でも半年もすると、まあ、だんだんそれも難しくなってくるということがあります。夫婦の愛で本能が支配的になってくると、奥さんよりも他の女性の方が素晴らしく見えてくるわけですね。本能が支配的になると、こう奥さんよりも他の女の人が好きになったりとか目移りしたり惹かれるようになってくる。パウロの、まあ、言葉ですけど、先ほど、私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な乙女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚され、キリストに対する真実と締結を失うことがあってよと私は心配していますと。キリストから私たちの心を離れさせるものとは何かと。私たちの信仰はこれは一歩一歩であって、花婿なるキリストがおられるだけであると。モーセの十回の、これはもう契約の第一回ですけれども、十回の第1回ではこう命じられていて、2締めの5番で、出エジプト20章3節、あなたには私の他に他の神々があってはならないと。こう10回をモーセが授かっていたちょうどその時です。シナイ山の麓ではもう大混乱が起きていた。いやー、モーセさんどうなっちゃったのかなと不安になったイスラエルの民は、なんかちょっと不安になってきたから、なんかみんなで拝むものでも作ったらええんでないのと、金の耳輪を集めて居直し、お牛の像を作って神としたと。群衆はお牛の像を囲んで踊っている、拝んでいると。出エジプト記20章3節、モーセよ、私の他にあなたたちは他の神々があってはならないと。 もう契約なんていうのはもう与えられた瞬間にもう破られてたわけですね。まあでもこれは致し方ないと、まあ、言わざるを得ないと言いますか、これは10回の教え、契約がまだイスラエルの民のもとに、まあ、届けられてはいなかった。金の牛を拝むイスラエルの民のもとに神から預かった石板を持ってモーセは急いで山を下った。しかしモーセは牡牛の像を拝む群衆を見て激しく怒り、神から授かった石板を投げつけ、十階の板は粉々に砕けちゃってます。20章3節、あなたには私の他に他の神々があってはならない。まだ契約の内容が届けられていなかった、知らされていなかったわけですから、まあ約束をまあ守るも守らないもまあないという、そういう見方もあるかもしれません。このままで良いはずがない。モーセは再び冷静さを取り戻し、再び山に登り、40日後、石板に十回を記して再び山を降り、イスラエルの民たちは今後何を心がけなければならないのかを群衆に教えて、神との約束と言いますか、契約を結ばせています。あなたたちは私の他に他の神々があってはならない。私たちは結婚式の日に誓約をして契約を結びますけれども、これは本能に任せていたらうまくいかない。これが前提にあるわけですね。本能に任せていたらどこかで気移りするかもしれない。これが前提で、そうならないように契約をさせたり約束をさせたりするわけですね。健やかな時も、健やかな時もいい、病む時もです。これを愛しこれを病い、その命の限り固く節操を守ることを誓いますか。お二人に確認、約束をさせて契約というものを結ばせる。人間というのは結構理性的な存在ですから、神様と人との前で約束をしたら、困難がやってきても、大きな誘惑がやってきても、純潔を守ろうと決意すると、それは守れるもんなんですね。夫婦の愛っていうのは、それほどの決意とか決心、固い固い約束がなければ、結構うまくいかないもんなんですね。第2コリントを読んでお祈りしたいと思いますけれども、私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な乙女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと、私は心配していますと。花婿なるキリストから、私たちの心を引き裂くものとは何だろうかと。私たちの信仰は一歩一歩であって、私たちには花婿なるキリスト一人が、ただ一人がおられるだけであると。一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。神の熱心をもってあなた方のことを思っていますと、あなた方を清純な乙女としてキリストの花嫁に定めて、あなた方をキリストに捧げることにしたからですと、パウロはコリントの教会に向かって 本当にまた愛を持って訴えました。考えてみると本当にコリントの教会は教会の中にいろんなまた、不純な問題がコリントの教会には教会の中に入り込んでいたとまた言われていますけれども、そうした現状の中にあってパウロはキリストと私たちの関係を結婚にまた例えながら純潔を守るようにと訴えました。どうぞまたイエス様に対する私たちの思いがまた汚されることがないように、いろんなまた聖書に反するようなまた価値観といいますか、いろんな思いがこの世の中には氾濫をしていますけれども、どうぞ、あなたのに対する純真な思いが私たちが守られますように、エヴァが悪巧みによって蛇に欺かれましたけれども、私たちをそうした誘惑から守ってくださいますように、心からお願いをいたします。イエス様の名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。